この9章のところにはパウロの救いのことが出てきます。彼はこの主の弟子たちをこの迫害する、一節のところを見ると、サウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻きという言葉が出てきています。彼は殺意を持った人であった。そして21節を見ると、この人はエルサレムでこの名を呼ぶ人たちを滅ぼしたものではないかという言葉が出てくるわけです。直接彼が殺したというようなことは出てないんですけれども、しかしこうした言葉を見るならば、彼がいかにこの大変な人物であったのかということが推測できるんではないだろうかと思います。旧約聖書でモーセもエジプト人を殺害する、実会の中には殺してはならないという言葉が出てくるわけなんですけれども、彼らもかつてはそうした人たちであった、言うなれば、罪人であったということであるわけです。また私たちも完全な人間ではありませんし、ひょっとしたらそのようなことに陥ってしまうという危険性はあったであろうと思います。しかしこのサウロ、パウロはイエス様にお会いして全く変えられたわけです。ダマスコに行くその途中で五節を見ると、彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと、答えがあった、私はあなたが迫害しているイエスであると。はっきりとイエス様は彼自身に自らを表してくださった方であるわけです。私はである、ギリシャ語ではエゴエイミという言葉が使われているわけなんですけれども、もうこれは神の臨在を表す言葉であり、あのモーセもアラノで燃える芝がもう燃え尽きないで、もうなんでずっと燃えてるんだろうか不思議に思って近づいていった時に、そこで彼は全能の主なる神様にお出会いするということが出エジプト記の中に出ていたわけですけれども、まさにこのサウロ、後のパウロがイエス様にお会いするというような劇的な出来事であったわけです。そして彼はこの主の名を呼ぶ、クリスチャンを迫害するものであったわけなんですけれども、14節に彼はここでも、あなたの名を呼ぶ者たちを皆捕獲する権威を宰相たちから与えられています。ところが15節のところに、しかし主はアナニアに言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器ですとアナニアに言われた。アナニアは恐れたわけです。ひょっとしたら自分はこのサウロに殺されるかもしれない、でも主はアナニアに行きなさいと命ぜられて、あの人は私の名をもうイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器と明確にそのことを言われたわけです。また16節のところに、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。私の名、イエスの名であるわけです。今日私たちは祈りにおいてこのイエスの名を用いさせていただくということがあるんですけれども、それがどれだけ力のあるものかということは、実はこの使徒の働きを通してみるならば、そのことが明確に分かっていくんではないかと思います。そしてこのサウロ、パウロはこの救いに預かる、彼はこの18節を見ると、目から鱗のようなものが落ちて、目から鱗っていうことわざに今なっているわけですけれども、見えるようになった、はっきりと彼は物事が見える人になったわけです。それはただ肉眼が開かれたというだけのものではなくて、言うなれば霊の目が開かれて、この神様がもう彼の心の中にはっきりと見えるようになった。 ですから彼は20節を見ると、この方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めたと明確に出てるんです。彼はナザレのイエスは神の子ではない、神ではない、もう異端者たちだ、彼は迫害をしていたわけです。神ならぬものを神としている、彼は迫害しました。しかし5節にあった、私はあなたが迫害しているイエスであるとはっきりと自らを表してくださった。大工の子として生まれ、そしてまたその後、およそ30歳になってからもう33歳、交渉外の中にあって神の国を伝え、そしてついにはこの十字架の上で命を捨ててくださった、この方をパウロはこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝えていく、全く逆のことを彼はしていったわけです。ですからユダヤ人たちは23節見ると、サウルを殺す相談をしたと、彼はこの命を狙われる、そのような人になったわけです。そして彼は、弟子たちのところに行くんですけれども、残念ながら26節を見ると、弟子であるとは信じず彼を恐れていた。それはもうその通りであると思います。クリスチャンを殺害しようと思い、そしてまた滅ぼしたものではないかとあるわけですけれども、誰も信じることはできない。しかし慰めの子とあだなされたバルナバだけが彼のところに行き、そして彼を、言うなればこの身元を引き受けて引き受け人になったわけです。27節を見るならば、この彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子、そしてまたイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明したと。このバルナバの取りなしの働きがなかったら果たしてどうだったんだろうかということを思います。もうそのようにしてバルナバ、そしてこのサウロ、パウロの交わりというのは切っても切れないような、この強い信仰の交わりであったわけです。そして後にこのパウロは使徒と呼ばれる、なぜ使徒と呼ばれるのかというと、主を見た。使徒である条件は何かというと、そのイエスを見た、直接にお会いした、見た人でなければ実は使徒になることはできないということであるわけです。ですから今の時代、残念ながらこのイエス・キリストの使徒という人は一人もいないわけです。伝道者、牧師ということは呼ばれることがあったとしても、使徒というこの名称をもはや使うことはできないわけです。しかしパウロは、彼は、私はこのイエスに出会った、イエスを見た、彼は自分自身のことを、使徒ということを弁明しているのが彼の手紙の中に出てくるわけなんですけれども、この事実があるわけです。そして彼はもう大胆にこの主の御名によって語っていく、このことがあって31節を見ると、こうして教会はユダヤ、ガラリア、サマリアの全地にわたって築き上げられて平安を得た。主を恐れ聖霊に励まされて前進続け、信者の数が増えていった。もうこの通りになっていくわけです。教会が築き上げられるとあるんですけれども、建物のことではありません。キリストの体である教会が建てられていった。見えない、肉眼では見ることのできないこの教会の姿ということをここに見ることができ、そしてもうあちこちで教会が立て上げられて、平安を得て、主を恐れ、そしてまた信者の数はどんどんと増えていくというような、そのことを私たちは使徒の働きを通して見ることができるわけです。また32節以降にはこのペテロの働きが出てくるんですけれども、このアイネアという人が中部であったわけなんですけれども、イエス・キリストがあなたを癒してくださいますと34節にありますが、 彼はこの癒すことができる、イエス・キリストが癒してくださる、ペテロではないわけです。まあ、イエス様も中分の人を癒したというのが福音書の中に出てきているわけなんですけれども、ペテロはまたこのイエス・キリストの名によって人を癒す、そしてそれどころかこの36節からタビタ、ギリシャ語ではドルカスと呼ばれていた女の弟子の人がいたわけなんですけれども、彼女は病気になって死にました。しかし、なんとペテロはこの40節見るとひざまずいて祈って、まあ、遺体の方を向いてタビタ起きなさい、すると彼女は目を開けペテロを見て起き上がった。死人が生き返る、イエス様もかつてはラザロを生き返らせた、そのことがまたこのペテロを通してなされる。42節を見ると多くの人々が主を信じた、その結果が出てきているわけです。彼がやったことは単なるパフォーマンスのことではない、永遠の命が与えられて救われる、神の国は近づいたというこのイエス様の宣教はこの弟子たちを通してなされていき、そして迫害者パウロも彼も180度全く主によってもう方向が転換せられて、彼はただ単にこの世で生きているというだけのものではなくて、彼もまた神の国、天の御国を目指して生きるものとなった。それは今日私たちも同じことであるわけです。私たちは何を見て生活してるんだろうか、生きてるんだろうか、そして私たちはどこに向かっているんだろうか。神の国は近づいた、いわゆるイエス様の言葉は今も変わってはいませんし、また私たちもこの神の国を見ることはできるわけですし、そしてまた肉眼では見えざる教会であっても、しかし霊の目が開かれるならば見える教会がある。私たちはその信仰によってこの生きた信仰、またこのキリストによって死ぬべきその命をも神様はあがなってくださり、また生かしてくださる、永遠の命を与えてくださる、その信仰を持って私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。